ゆるくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。京都市北区の小野郷学区、中川学区、雲ヶ畑学区担当の輝き隊、奥田です。よろしくお願いします。この番組では京都市北部山間地域で活動している輝き隊が京都の田舎暮らしについて紹介しています。本日もゲストは京都市北区の雲ヶ畑学区を中心に活動されている山仕事サークル杉吉太郎の所属されている京都大学の学生さんたちです。前回とは異なるメンバーでのご出演ですので、自己紹介からよろしくお願いいたします。
はい、山仕事サークル杉吉太郎に所属しております、京都大学農学部3回生の武田歩夢です。よろしくお願いします。
お願いします。
同じく杉吉太郎に所属してます、農学部2回生の後川幸太郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて早速ですが、前回の放送ではですね、山仕事サークル杉吉太郎の活動紹介、雲ヶ畑の地域の春日畑のエピソードとか山仕事の楽しさとか、いろいろお話をいただきました。そしてですね、お話の最後の方に、今年の11月5日こちらに開催予定の第20回森の文化祭についても紹介をいただきました。早速ですが武田さん、
はい、
今年で20回目となる森の文化祭について詳しく教えていただけますでしょうか。
はい、森の文化祭は鴨川源流の雲ヶ畑地域という場所でですね、自然にまつわるさまざまな体験ですとか、そこで生まれる人々との触れ合いを通じて楽しい山でのひとときを過ごすことができるという祭りになります。
はい、
主催は山仕事サークル杉吉太郎、我々が主催しておりまして、具体的には雲ヶ畑の地域の方々による料理の販売ですとか、雲ヶ畑の豊かな自然を利用した工作ですとか、また、障害物競争といってその地域の人々が、2人1組になって競う企画みたいなものがあります。
で、
これをきっかけに雲ヶ畑とか山にもっと興味を持ってもらえる人が増えたらなと思って開催しています。
なるほどです。
はい、場所なん日時場所なんですけども、
はい、
今年の11月5日、はい、日曜日の、午前9時から午後3時まで雲ヶ畑の小中学校で開催する予定です。
はい、ありがとうございます。ね、先輩方のこう雲ヶ畑という地域に対してね、いろいろ思いがあってこう作り上げられたイベントだというふうには聞いておりますし、今年もねすごくこう盛り上がりそうなというか、記念すべき第20回目ということになりますんで、ぜひともね皆さんで一緒に盛り上げていきたいなと思っております。それではじゃあ後川さん、
はい、
この直近で言えばですね、昨年、これは第19回の森の文化祭だと思うんですけど、
はい、
コロナ禍の、ね、影響もかなり強い中での開催だったと思うんですけれども、総評としていかがでしたか。
去年の森の文化祭はですね、
はい、
その前がちょっとコロナ禍の影響でちょっと中断してたんですけど、
うんうんうん、
この去年に本格的に再開したっていう感じで、
はい、
来てくれる人の数とかがあんまり予想がつかなかったので、
うんうん、
その中でいろいろ食事とか用意したんですけど、
はいはい、
想像以上にいっぱいのお客さんが来てくれて、その食事がお昼前にもう全部売り切れちゃうっていうことになったり、あとはそ
う
さっきもあった障害物競争なんですけど、障害物競争で森の文化祭に来てくれた子どもたちと、大学生とあと地域のおじいちゃんおばあちゃんとっていうのが一緒になって盛り上がることができたので、すごい良かったなっていうふうに思ってます。
なるほど、そうでしたね、ありがとうございます。昨年のね森の文化祭には私も参加させていただきましたけども、本当に良い意味でね忙しくてこう悲鳴を上げていたといいますか、すごくねお昼過ぎには本当に食品とかがもう全部なくなっちゃって、あれみたいな声もねたくさん聞けた、そういう一日だったなということを思い出しました。グラウンドもねステージも大盛り上がりの一日だったなと思うんですけれども、この流れでもちょっと後岡さんにも聞いてみようかなと思うんですけど、
はい、
どうなんでしょう、今年の森の文化祭どのようなこう催し予定されてますか。
そうですね、去年いっぱい思ってたより人が来てくれたので、今年はもう去年よりもさらにいろいろとグレードアップしていこうかなと思ってまして、
はいはい、
で去年は餅つきができなかったんですけど、
はい、
今年は餅つきをやりまして、でそれで作るのがですね、納豆餅っていうものを作るんですけど、
うん、
これが雲ヶ畑名物で納豆と黒糖をお餅にくるんだっていうものみたいで、はいはい、僕も食べたことないんですごい食べるのが楽しみなんですけど、
なるほどです。
とかそうですね、鹿肉コロッケっていうのが出たり、
はいはいはいはい、
であと酒屋さんの軒先に吊るされてるような杉玉を
杉玉、ね、
ああいうのを作る体験があったり、と雲ヶ畑に生えてる木を利用した笛とか、
はいはい、
ボールペンとかそういうのを使った工作とかそういうのもあったりですね、はいは
い、おすごいですね、こう聞くだけでもねこう楽しみと期待感でねこう思わずこう顔がほころんじゃうような、そんなこう企画がたくさん用意されているということですね。 まあ、先ほどこう、ね、おっしゃっていただいた納豆餅ですけどね、まあ、あの私も担当しているこう小野郷学区中川学区でもこう食べられるこう北部山間地域でもね特色あるものだということですから、そういうのがねこう地域で楽しめるっていうのはすごい楽しいですよね。はい、まあ、今年も私も参加しようかなと思いますので、まあ、どうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあちょっと武田さん、あの、はい、20回目の開催、まあ、本当に、まあ、通算でこう20年目ということになるんですよね。もちろんですけども、
はい
はい、もう20回目の開催となる今年の森の文化祭ですけども代表を務められているということですから、はい、ぜひともこう抱負を教えていただけたらと思います。
はい、今年の森の文化祭、いよいよ20周年ということでですね、いつもよりグレードアップしたような企画をたくさん用意しております。そして、その様々な企画を通して、
はい、
雲ヶ畑っていう地域がより多くの人にとって心温まるような場所になればいいかなと思ってますし、
はい、
そして、これを機にあの雲ヶ畑のその伝統というかそういったものもどんどん継承できていければいいかなと思ってます。そのために僕たちも、はい、一生懸命準備頑張りますので、はい、当日楽しみにしておいてください。
そうですよね、もうね実際にそろそろねやっぱり動き出してどんどんねもう雲ヶ畑森の文化祭をこう盛り上げるために頑張られてるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、再度ですね、20回目の森の文化祭の日時や場所、お伝えしていただいてもよろしいですか。
はい、森の文化祭は、11月5日日曜日の午前9時から午後3時まで雲ヶ畑の小中学校で開催いたします。ぜひお越しください。
はい、かしこまりました。当日駐車場とかってございましたよね。
そうですね、駐車場ありますね。はい、
分かりました。まあ、基本はあの雲ヶ畑バスの黙々号でこう来ていただいたらよいっていう感じですかね。
はい、そうですね。はい、
分かりました。まあ、9時から15時ということですから、もう結構ね半日じっくり楽しめるそういう企画になってるということですし、またやっぱりこうステージとかも大盛り上がりな感じになってるんですかね。
そうですね、はい、他の京都大学の団体さんとかもお呼びして、
はい、
より盛大に楽しくなるようなにしていきたいなと思っておりますので、
は
い、
ああなるほどね。多分地域の方もね結構いろいろ楽しみにされてると思いますけど、
はい、
まあ、地域の方にもこういろいろ告知や広報とかもされてということで、うんうん、こうやってね今回ラジオにも出ていただいてるということですので、ぜひねこういろんな方々にこう来ていただいて楽しんでいただけたらなという感じで、まさに、まあ、杉吉太郎がこう雲ヶ畑地域と築き上げてきたもののこうなんていうかこう結晶みたいな感じですもんね。はあ、分かりました、ありがとうございます。まあ、ぜひね、まあ、今こう代表を務めていただいている学生に、まあ、心強い言葉と、まあ、思いをですね、聞かせていただきましたので、まあ、今年の森の文化祭の成功はもうちょっとこう見えてきてるなと思っているところですから、私も一緒に盛り上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もうさてお時間が近づいてまいりましたね。はい、本日も出演いただきましたのは京都市北区の雲ヶ畑学区を中心に活動されている山仕事サークル杉吉太郎に所属されている京都大学の学生さん武田さんと白川さんのお二人でした。武田さん、白川さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうでしたか、こうラジオでこういう広報っていうのは。
そうですね、まあ、とても緊張したんですけども、やっぱ森の文化祭って、
はい、
まあ、普段町の人とは町で生活とは違う経験ができてとても新鮮で気持ちいいので、ぜひ皆さんお越しください。
なるほどです。白川さん、どうでしたか。
いや、僕もそうですね、ラジオなんて初めてだったんですけど、
はい、
いや、ラジオを通してもっとあれですね、京都の町の人に雲ヶ畑のこととか森の文化祭のこととか知ってもらったらいいかなと思いました。
ありがとうございます。はい、お話しいただきましたように、第20回森の文化祭、雲ヶ畑小中学校にて11月5日日曜日朝9時から15時まででございます。今後の詳しい情報につきましてはホームページ各種 SNS で雲ヶ畑森の文化祭で検索してください。次回は11月14日の放送です。また次回の放送をお楽しみに。さようなら。